この番組は田舎に住む医者2人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らのよもやま話、今日もどうぞお付き合いください。田舎ドクター1号のロンです。
2号の監督です。
今日もよもやまのことを喋っていきたいと思います。はい、ということで2024年の3月収録やっていきたいと思います。2024でいいよね。大丈夫、
いい、合ってる合ってる。まだ慣れないよね、2024っていう言葉にね。
あの年とか干支ってさ、慣れた途端に次の来るよね、なんかね。
今って干支何、たつ、
たつたつたつ
たつか。
あのね、えとはね、俺ね、最近ね、ちゃんと覚えてるんですよ。
年賀状？
朝ね、出勤する前あたりに、NHK をこう、パーっとつけてんだけど、うん、こう、あの、0655っていう番組あんの知ってる？
知らない。
あの、そう、6時55分から、やるから、
うん、
あの、0655って言うんだけど、それでね、こう、1月から、あの、えとソングっていうのを流してて、その年のえとに、こう、なぞらえた、こう、歌をね、流してくれるんですよ。
へぇ
ー。もう、で、それでね、あの、竜の、あの、立つ子立つっていう非常にこう、気の抜けた歌をね、やってくれてるので、それで、ああ、立つ年だなって思いながら、過ごしております。
なんか、そう、そう。えとの歌って俺あれしか知らないよ。なんか昔あの、教育テレビでやったった。なんか、ねえ、牛トラブ、たつみ。
あ、懐かしい。わかる、わかる、わかる。わかる。
わか
る。わかる。あの、同世代ですね。
同世代だよ。同級生なんだから。一応。
確かにそうだった。いや、それね、よくわかるね。ちなみにね、この0655っておはようソングって言って、こう、毎朝、こう、いろんな曲を流してくれるんだけど、
うん、
俺がね、すごい好きなのはね、あの、なんとなくちょっとハッピーステップっていう曲がすごい気が抜けてて好きで、
うん、
そう、皆さん興味があったらぜひ聴いてみてください。あの、いろんなパターンがあるんですけど、あの、ナイツの二人が踊ってる版がですね、非常に気が抜けてていいですね。
見てみます。
よろしくお願いします。はい。ということで、3月ですね。あの、皆さん、あの、入学、進学、卒業、あ、国家試験ももう出ましたね。
あ、出た、出た、出た。
いやいやいや、本当、なんか、関わってる、あの、学生たちから、
うん、
あ、無事受かりましたって連絡来て、あ、よかった。
俺も来た。よかった、
ね。嬉しいね。
なんて返そうって思った。ね、なんかこう一言伝えたくなるじゃん。先輩風吹かして。何も言わなかった。
あ、そう。
あ、何も言わなかったロン。
いや、俺は。
おめでとうだけで終わった
こうね、それ、こう、自分が主催してる、こう、
うん、
なんか勉強会の子たちだから、
うんうんうん、
この前追い込んをやったので、その時にちょっとだけ、こう偉いことを言ったので、うん、それでこう満足って感じです。
ああ、なんかもう本当に確実にしばらく息つく暇がなくなるから、
うん、
あの、今のうちにしたいことをしておくといいよっていう、なんかありきたりかつなんかあの衣装をかけみたいな感じの感じになってしまって、ああみたいな。
そうね、
でももうそれぐらい。
それでも、
うん、
それでもわかる。あの時間が。でお金がそこそこある時期ってなんかこう研修医のあの最初のあたりぐらいだよね。
いやもう研修医になったらでももうさなんかずっ、うん、いやなんていうの結構ずっと気使うじゃない。
そうね。
なんか一番こう楽なのはかとかのあの境目のなんか土日みたいな。
わかる、わかる。
あの、病棟も持ってないし、なんか、俺は何者でもないみたいな、しかも、当直入ってないとかってなると、もう最高。
あのタイミングで3連休やると、はぁ、神って思うんだよね。
どっか行くってなる。
そう。絶対旅行だって思いながら、やってたな
ぁ。でももう、そう、なんていうの、責任を負わなくていい時期なんて、もうさ、ねえ、国家試験受かっちゃったら、あともう初期研修になっちゃったらさ、責任も嫌でも持たなきゃいけないからさ。
そうね。もう。ほんとね。
でも結局やって、責任から外れるとふーってなるけど、そのやる前だとね、こう分かんないんだよね。その
うんうん、
これから自分がどんなことを待ち受けているのか
。こう、上の人たちがさ、ああしたらいいよ、こうしたらいいよとかってさ、いろいろ言うじゃない。
うん、
で言われてもさ、ピンとは来ないんだよな、やっぱな。
まあ、ああしたらいいよ、こうしたらいいよっていうのはね、結局、俺がやりたいことなんだよ。
そうそう。ああ、いいこと言いますね。
俺が今やりたいけどできないことを言うっていう。ただそれだけ。
ね、自由に遊びに行きたいね。
そういうことだな。
ほんとね。
できん。
2週間ぐらいね、あの、すべてを放り投げてね、こう、日本全国回りたいですね。海外行くとか言わないから。日本全国で行くから。
日本全国回りたいなんて、もう僕は一箇所の宿でいいですよ。あの、
そうですか。監督は泊まりたいだもんな。
泊まって何もしたくないみたいな。
ダメですね。
でもどっか行きたい
ね。いや、俺ね、あれね、どっか行きたいっていうよりは、ちょっと会いたい人が最近増えてきた感がある。
あ、そうなの？
会いたい人とサイトビジットしたいっていうか、その、こう友達、ぐらいの人たちが結構みんな、こうなんだろうな、組織の偉いところに食い込み始めてて、
うん、
で、それで何してるかとか、
うん、
見に行きたいし、で、それでどんなことしてるかとか見に行きたいし、で、だいたいお世話になった先生とかもだいたい増えてきたからご挨拶回りしたいし、みたいな。なんかそういうのが感じるな
ぁ。結構、引くもんね、それね、やるにはね、うん。
もうね、パッと今思いつく行きたいところが、
うん、
福岡でしょ、
うん、
で、岡山も行きたいでしょ、
うん、
大阪も行きたいでしょ、
うん、
で、名古屋も行きたいでしょ、
うん、
で、東京も行きたいし、
うん、
で、千葉も行きたいし、
うん
で、それこそあの、タラさんにちょっとこう会いに行かねばならんっていうのもずっと思ってるので、富山にも行きたいし、
うんうん、
そう。あとね、案外ね、そう、東北あたりもね、ちょっとこう回りたいところがこう、つつうらうらあるし、なんだったら北海道は旭川に行きたいし、やっぱこの日程だと2週間でギリっすかね。
いや、無理だと思うよ。
ダメか、1ヶ月か。
うん、いや、うん、1回で行くのやめた方がいいと思うよ、それ。いや、大変じゃん。俺も、なんか ね、もう若くないんだから、大変だよ。やっぱ分けた方がいいよ、それ。
あ、そうそう、若く、いや、まあ、若くないとは言っても、
うん、
この前俺さ、能登に行ってきた。
ああ、
そう、ね。で、まあ、運転でめっちゃ、その車で行ったから、
うん、
すんげえもう、長い時間車に乗られて、揺られていたけど、
うん、
腰全く破裂せずに済みましたので。
すごい。
もう、もう、余裕ですよ。
え、自分の車じゃなくて？
ああ、全然。まあ、これは、喋って大丈夫。まあ、大丈夫だろう。もう終わってしな。あの、赤十字の派遣で行ってきたのよ。
うんうん。
その赤十字のハイエースって言ったのね。
なんかローンの腰に悪そうじゃない？ハイエースなんて。
いや、悪かった。ハイエースって、
うん、
乗り心地よくねえな。
よくねえだろ。アルファードじゃねえんだぞ。ハイエースだぞ。
いやー、ほんとね、もうね、直角のシートで、最初どうなるかと思いましたけど。
ハイエースと救急車ってどっちが乗り心地いいの？
ああ、でも、それ、その二択だったら、ハイエースよ。
うん、ああ、やっぱそうなんだ。
救急車はまっすぐ座れないじゃん。
まっすぐ座れない、なんか。
そう、サイドに腰掛け
てる。でも、帰りは乗れる時がある。
うん。 俺さ、ほら、座高高いからさ、
うん、
あの、で、救急車の、こう、あの、同乗の時って、だいたいこう、うん、ストレッチャーの横のところの、こう、うん、そうそう、ベンチシートみたいなところに腰掛けるじゃん。うん、そうするとさ、こう、車のこう、あの、緩やかにカーブしてる、こう、側面がちょうど俺の頭に当たるから、うん、ずっとこう、なんていうか、小さくなってないといけないんだよね、
救急車って。いや、もうやだやだ、もう、吐きそう。
そう。あ、きついのよ、救急車。
で、これ多分ね、救急車乗って、多分、1割か2割ぐらい患者さんより具合悪くなってる時あると思う。本当に。
いや、やめた方がいい人。
なんかあるじゃん、患者さんめっちゃ安定してる時とかさ、でもあるじゃん、送っても。
ある。
元気そうな時。俺、本当にさ、うん、あの、吐くか吐かないかのとこでさ、フラフラしてる時あるからさ、俺の方が具合悪いんじゃないかなって思う時ある。
そうね。そこにかかってる点滴ちょっと僕に打ってもらえます
、ね、このプリンペラ一本もらっていいですかみたいな感じになってる。いや、だから、ちゃんと飲むようにした。行く前に。トラベルミンとか。
酔いだめ、うん、ああ、なるほど。
無理無理無理。やっぱ飲まないとダメ。あの、プラセボであったとしてもやっぱ飲んだ方がいい。
まあね、まあ同情せざるを得ない時あるからね。
で、あれでしょ、その救急回ったさ、研修医の人とかさ、うん、今救急の先生とか、うん、毒ヘリとかも乗るわけでしょ。
お
お。も、どうなん、毒ヘリって言うのかな。
毒ヘリはね、思ったよりね、乗り心地良かったよ。
あ、そうなの。
うん。
へ
え。あ、嘘、嘘、嘘、思い出した、思い出した、思い出したぞ。あのね、忘れもしない。俺、救急研修医2年目の時にドクターヘリ研修があって、
うん、
でね、めっちゃ天気のいい日のフライトが1日目だ、うん、2日間あったんだけど、1日はすごい天気も良くって、すごいこう、行きのちょっと緊張の中で、
うん、
で、結局不搬送になって、帰り患者さん乗せないで帰ってきたのかな、
うん、
だからすごい、それは気が楽で、うん、おー、すげえ、山見えんじゃん、おー、すげえすげえみたいな感じでこう、
うんうん、
遊覧飛行気分で帰ってきたっていう、ちょっとあの、研修医時代のちょっとこう、若気抜いたりエピソードがあったわけよ。
うんうん、
で、二日目も、いや、楽しみだな、ヘリ研修とかって思って乗ってったら、
うん、
天気はいいけど、風がすごくって、
うんうんうんうん、
もう揺れる揺れる。
うわ、怖っ。
もう、なんか、あの、普通の飛行機って、揺れる時あるじゃん。
あるあるあるある。
あれってやっぱ安定されてあれなんだなってすげえ思った。
あ、あんなレベルじゃないの？
あんなレベルじゃなかった。
え、怖っ。
いや、ほんと、もう、なんか帰ってきて、おろん、もう顔真っ青だけど大丈夫かって、こう、なんか、白いの先生言われて、うん、あ、すいません、ちょっと休んでいいっすかって。ちょっと、あの、仮眠室にこう、駆け込んで、横になってたしばらく。
いや、怖い、やっぱり。
っていうのを考えると救急車の方が俺はマシかな。あ、でも腰も痛いしな。難しいね。
救急車ってさ、最大何時間乗ったことある？片道？往復？片道か。まあ、片道。
1時間半。
ああ、やっぱ1時間半とかなんだ。
うん、
今、すごいマウントを取ってるんですけど。
おう、うん。
3時間。
往復6時間ってこと。
うん。あの、田舎
は監督が、
うん、そうだよ。
つら。
なってねえんだもん、病院。
そうだよね。それこそさ、北海道とかだとさ、全然余裕で3時間搬送とかあるって言うもんね。
オーストラリアとかもそうらしいけどね、なんかね。
あ、まあそうだね。オーストラリアはドクターヘリもうちょっとあるんじゃない
かな。あ、それなのかな。
うん、民間のドクターヘリサービスみたいなのがあったような記憶があるけど。
いやー、まあね、広大な大地だと大変で。なんかね、普通の疾患ならまだ1時間でいいんだけどさ、あの、しかも重ければ重いほどさ、うん、ないわけよ。
うん。
なんか雲膜下とかが3時間なの。
うん、
もう嫌で嫌でしょうがないわけ。あ、
クモマッカ。2時で止まるところ、2時で止まるところみたいな。
クモマッカはいけんのかな？いや、でも結局、脳出血とか、あと帰り、
うん、ああ、そうね。心臓怪我し、心臓 血管外科疾患はね本当にね、
でかい病院しかできないじゃん。
うん、あのドクターヘリの要件になってる疾患の一つだよね、心源もね。
うん、いやもう日中頼むから起きてくれって思う、やっぱり。
え、ちなみにその3時間は夜
だって毒ヘリ飛ばない時だから、
ね、そうだよね、やっぱそうだよね、うん、つら、
当直終わるんだよね3時間は
そうだね、だって3時間行って3時間帰ってくるんだもんね。
そう、
その時って当直開けるの、どうすんの。
いや、あの待機がいるから、待機に当直変わる、
当直の待機がいるのね
2人いるのよ搬送が。いやだ、2人っていうか、まあ当直する人、当直といいね、まあ救急対応する先生と、あの何かあった時にあのバックで、あの交代する先生みたいなのがいるわけ。
へー、まあ、そうじゃなきゃ受けらんないよな。
受けらんない、もうへきちの診療は、うん、もう1人だと、ね、いなくなんだったら終わるからね。
そうだよね、しかもやっぱ同情しなきゃいけない疾患の時とかってね、やっぱやらざるを得ないしな。
いやーもうね、乗りたくないね3時間とかはね、
うん、ね、もうそう考えるとね、うん、本当ね、能登のハイエースはね、まあ、もうちょっと、まあ、うん、良かったというか、まあ、それ以上に、まあ、3時間なんか、目じゃないぐらい長く乗ってたからさ、
うんうん、
まあ、それはそれで大変だったかな。
うんうんうんうん、
いや、なんかさ、一眠りするじゃん。
うん。
目覚めるじゃん。
うん。
もう一回寝るじゃん。
うんうんうん。
もう寝れなくなって目覚めるじゃん。
うん。
まだ半分経ってないのよ
地獄やん
そう、だからいかに血糖値を上げて早くこう体がうとうとするかみたいな。なんか
ハイエースはでもあれでしょ、椅子を座席に座ってったんでしょ。その
あ、そうそうそう、うん、座席には座らせてもらったし、うん、あのハイエースってやっぱ中身が広いから、
うん、
その俺の座高でも全然収まってくれたから、
うん、
まあまあまあ乗れた感はあるけど、
うん、
でも、次の音に行かせていただくときは、
うん、
公共交通機関がいいかなって思っています。
ああ、飛行機とかね、今出てんだっけ、
うん、飛行機はまだ止まってるんじゃない、能登里山空港は。
あれ、あ、そうなんだっけ、なんか一回空港がさ、なんか、避難所じゃなくて、あの、支援の人の宿泊施設になってたみたいな話
だ
ったけ
ど。ああ、そうなんだ。
うん、なんか最近出たんだよなみたいな話をなんか聞いたような。い
や、分からん、復活したかなあ。運行再開してます、失礼しました。
ああ、やっぱそうだよね、
よかったよかった。
でもあれですよ、ロン君、石川県の空港って言ったら小松空港ですよ
懐かしの小松空港
懐かしの小松空港ですよ何が起きたか分からないそう、俺もわからないんだってマジで言うことになった小松空港
であれ、小松空港のネタってポッドキャストで話したっけ。
知らない、覚えてない、話してないんじゃない、
話してないか。いや、もう俺たちのもうほんと鉄板のなんか笑い話の一つではな、しかも俺たちしか面白くないっていう
他人が聞いてもね、なんかバカだろってしか思われないけど、
いやほんとね、バカなんだよね
なんかあの卒業旅行だったんだよね、俺が卒業するタイミングで、うん、そのローンはまだその時5年生だったから、でも日程があったので、はい、まあ旅行に付き合ってくれよっていう話で、
うん、
あのちょうど俺がなんかいろいろ旅行の行程の結果、札幌からローンと合流して、うん、飛行機で新潟に行って、うん、酒の陣に参加して帰るみたいな日程を立てたんですよ。
そうそうそう。
で、ロンとは無事札幌で合流し、まああれも面白かったけどね、ロンは札幌の滞在時間が確か3時間もいなかったとかで、なんかそんなんじゃな
かった。確かね、うん。朝着いて2時間ちょっとでもうフライトだった。
うん、あれ意味わかんなかったよね。あれ、札幌にはどうやって行ったの？電車で行ったんだっけ？
札幌はね、北斗星で行ったんだよ。
あ、そうそう、で、北斗星乗りたいって言ってたんだよね。
そう、あれは楽しかったな、人生で。ね、うん、うん、1回の深夜、寝台、特急が楽しかった、
うん、あの贅沢な時間の使い方だよね。
ねえ、よかったよかった。
でまあ札幌で合流して、まあ、飛行機で行くんですけど、僕がですね、飛行機でなぜかですね、新潟に行く 気満々だったのになぜか小松空港行きを買っててですね、あの飛行機が違うっていうのが2日前に分かったんだよね。
そうそう。なんか連絡が入ってローン飛行機間違えたみたいな連絡が間違えたって何間違えたのみたいなこと言ったら場所間違えたみた
い
な。
いや
なんで間違えたんだっけあれ。
いやなんか俺がその飛行機を取るときに正直に例えばさその空港名と県の名前が一致してたらさ迷わないけど、うん、たまに違うときあるじゃん。
あるある。
でそういうもんかなと思い、まあ、頭もあったからその新潟の空港をバーッと探しててこう中部ゾーンでこうなんていうの空港を見てたときに小松っていう名前があって。なんか別な、その隣、その時隣にいた友達に、なんか新潟の空港って小松で会ってるって聞いたら、おう、小松だよって言われて、へえって何も疑わずに小松って押して、そのまま取っちゃったっていうのが理由。
いや、ほんとよ。
いや、でもさ、俺すごいなと思ったのが、まず、たどり着いたんだよね、新潟にちゃんと。
そう。まず小松に着きました。
うん。
で、もう、しょうがないから、うん、もうその日は、もう宿も取ったんだよな、
確かに。取った。うん。
そう。でもキャンセルもできないから、もう泊まるだけ泊まろうって言って、
うん、
で、次の日の、始発のサンダーバードだよね。
そう。
もう、あれ、サンダーバード、あれ、サンダーバードもなんか最近ニュースになってたな。
なんだ
サンダーバード、そうだ。ラストランになったんだっけ。
え、そうなのもうないの。
そうそうそう、ないのよ、ないのよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、なんか、いい思い出になったね。
そうなんですよ。今は亡き北斗星と今の亡きサンダーバードが出てきますね。
やばい、乗った電車がどんどんなくなっていく。
乗り鉄複製なんか。そうで、朝一のサンダーバードに二日酔いで乗り込んで。
そう、いや、その前もあったじゃん。その小松でさ、たまたま入った日本酒のお店がすごい結構。
あれ、美味しかったよね。
美味しかった。何飲んだか覚えてないけど美味しくて、で、うん、そこのマスターも、俺も明日酒の陣行くんだよって言って、
うん、
マジっすかみたいな感じになって、お盛り上がり、で、うん、次の日、サンダーバードに乗って、うん、で、本当に酒の陣に行ったら、いたっていう。うん、
写真撮ったよね、確かに、ね。
いると思って。
いやー、酒の陣楽しかったな。監督確か聞き酒当ててたよね。
当てた全部。いや、でも難しくなかった。ね、なんか辛口、なんか最初3つ飲んで、で、ブラインドで飲んで、どれがどれかを当ててくださいみたいなやつだった。
俺見事外したよ、確か。
繊細なんで。
さすが。
いや、でもね、具合悪かった。なんかもう、日本酒飲みすぎ。
あれさ、酒の陣。今も酒の陣ってやってんのかな。
わかんない、ね、トイレひどかったよね、なんか。
トイレっていうかもう、酒の陣って、おちょこをもらって、
うん、
こう、それでチケット2000円で入れる。で、うん、ときメッセって結構広い。どんぐらいだろう、うん、普通にバスケの、その、でっかい試合やる用のコートみたいな、のがあるみたいな。
うんうんうん、
バスケ2面分か。
取れるや
つのところに、
うん
うん、ところ狭しとこう酒蔵がこうテント出してて、で、そのおちょこを持ってくと、その酒蔵の酒をこう継いでもらって飲み放題っていう。
夢ある。時間、うん、
ね、時間制限なしだったよね、確
かに。時間制限なし。
いくらでも、
いくらでも。で、つまみ用のさ、なんかフードカーみたいなのも出てて。
うん、出てたね。美味しかったな。で、割高だけど買っちゃうんだよな、あれな。
買った。いや、でも、
うん、だいぶ酔っ払って、
うん、
で、トイレ行こうとかって行くと、その、受付から出た廊下のあたりからすでにもう、うん、座り込んで寝てる人とか、そのまま倒れてる人とか、で、トイレもししるいるみたいな、こんなん
だった。あれね、こう、現代のコンプラ的に、許されるか許されないかギリギリのイベントだと思う。
今もやってんのかな。
やってた。
あ、ほんと？今あのコンプラどうなってんのかな。
だってさ、もう止めらんないじゃん、飲んじゃうのは。
そうだよ。
だからやっぱさ、水のさ、こう、あれを出しとくべきなんじゃない？給水所みたい。
今度給水所で吐き出すやついるからダメだよ、き
っと。ダメかな、お水がいると思うんだよ。
で、あ、わかったわかった、あのさ、こうおちょこを出された時にまず最初に、うん、これあの洗い用の水ですって言って水入れて、それをのすぐ飲んでもらって、そこから継ぐみたいなスタイルにするよりいいんじゃない、
うん、あ、いいかもね。
そしたら必ず水チェイサーとして入るじゃん。
うんうんうん、確かに確かに。それか血中アルコール濃度をずっとあの測定しながら、 あなたもうダメですみたいな、
なんかリブレみたいな感じじゃない
。そうそうそう、分解できてませんみたいな。一定
ラインを超えたらベーってこう、
この人も飲めないですみたいな。
なるほど。だとすると血中、まあやっぱりこう脳血流に一番近い首のやっぱり大事だから、首にこう首輪型のやつを
巻いて、なんでさあの
バトルロワイヤル
風、バトルロワイヤル風のあのデスゲームにしようとするわけ。
飲みたいのに飲みすぎたら退場させられるみたいな。
破裂しちゃう。
いやー面白いですね。どうでしょう、主催者の方ちょっと聞いてればぜひご検討いただいて。
まず呼気で測ろうよ。なんかでもあの時にさ B 級グルメをさ、うん、食ったのはその時、うん、ナポリタン、
うん、
イタリアン、
イタリアンじゃん、
イタリアン新潟の B 級グルメで、ソフト麺っていうの、あの給食に出てくるようなあのやわやわな麺にミートソースをかけた、あの新潟の B 級グルメ、イタリアン。
俺さ食った記憶はあるんだけどさ、
うん、
あんま覚えてないんだよね。
バスターミナルで食った気がする。
うん、どんな味だっけな。
ソフト麺にミートソースがかかってた味だったよ。
冷静なコメントありがとうございます。それしかないね。そうする
とあとタレカツ丼食ったでしょ、確か。
あ、タレカツも食ったね。
タレカツは美味しかった。
あれ美味しかった、
美味しかった。あとなんかやっぱあのタレカツ丼のね、なんかロマンあふれる、なんていうの、あのご飯カツ、ご飯カツっていうあの乗せ方、うん、俺は食わなかったけど、あのがあるじゃん。え、タレカツ丼ってどうやって説明してるのかな、うんうん、すっげえ薄いなんかカツが何枚も乗ってんだよね。
うん、大体それで合ってると思う。
で、すごい大サイズを頼むと、なんかそのすごいカツがめっちゃ乗ってくるから、ちゃんとそのカツを置くための小皿も一緒についてきて、うん、で、なんかお店によってはそのご飯の中にもカツを挟むみたいなこう粋なことをしてくれる店があって、うんうんうんうん、なんかすごいこうロマンを感じた。
あれは美味しかったな。あれの味を覚えてるってことは、俺の中でイタリアンはそんな美味しくなかったんだろうな。
だってあれ美味しいとか美味しくないじゃないでしょ、あれ。
あ、そういうこと。そうなの、料理って美味しいか美味しくないかなんじゃない。
いや、なんだろう、あれはこう、なんていうの、こう、なんていうのかな、あの、まあ、ソウルフードみたいな、なんか味っていうか、なんていうか、みたいな、うん。
あれ、あの後ってさ、あれ、酒の陣終わった後って、監督ってどうしたんだっけ、うん。
いやー、覚えてない。一瞬
大学帰ったんだっけ。
多分帰ったんじゃない。だって俺も死にかけてたよ。
監督そっからもう一回別のところ行かなかったっけ。
香港
違うっけ。
え、確か最初に俺は名古屋とかに行って、うん、でそのまま車で北上して、
うん、
で札幌から酒の陣に行って、
うん、
で大学に戻って引っ越しかな。
ああかな。
でディズニーシーにちょっと行ったぐらいだと思うよ。
エンジョイしとんな。
あと香港と西成にも行ってる気がするけど、ちょっと覚えてない。なんかもう日程、なんかちょっとね、日程詰めすぎたなってちょっと今後悔してる、うん、今もしてやりすぎた。
あのね、本当今の新ドクターの皆さんはね、このぐらいのね、旅行を楽しんでいただかないといけないですね。
東日本ほぼ制覇したもん。
うん、そうだね。なんだったら若干西にも行ってっからね。
西にも行ってっから、もう大体もう、県は通過したみたいな。
そうだ。いやー、面白かったな。
監
督で6年生の時の体力で、しかも監督の、あの、バス停を、をこう背負った状態の監督がそれができるとすれば、今腰がある程度落ち着いてる俺ならいけるんじゃないんだろうか。2週間で、
いや、まあ、
日本半分くらいならいける。
いけるけど、
うん、
すごい辛いよ。
こう体力ゲージ削りながら回る感じだよね。
そうそうそう。回復しないよね。いや、なんかさ、もうあれ、なんか、我々こうもう、なんか、身を削りながら旅行するとかもうね、やめていいんじゃないかなって。
わかる。ちょっと、二日間なんか、仕事やらなんやらで、寝るのが遅くなった日が続いたら、
うん、
もう水木か水木続いたらもう金曜日もう調子悪いのなんのなんかさ気づいたらよくわかんない場所もこの辺できててさそういう年なんだと思ってい
やもうなんかねあのすぐ体に出るようになってるよ多分
うん
今ほら不整脈になるぞなるぞなるぞ呪いだ
もうさ前例いるとやだよなそれな
怖いよえなんかねもう1時とか超えるのが2日とか続くとねもうダメだねなんか次の日
わかるわかるんだよわかるんだけどさタスクをさこなさないとさいけないんだよ
俺も締め切り抱えてるよあの小6
何の締め切りそれは
プライマリー教学会。
ああ、もう出さなきゃでしょ。もう終わったでしょ。
進歩。
ああ、シンポジウム。おお、出んの
出る。
おお、応援行くわ。
いやー、やめてくれ。俺はもうプライマリー教学会に関わんないと思っていたんだ。びっくりだ。
残念だけどね。
お声掛けいただきありがとう。
うん。あの声をかけられる立場になってくるんですよ。もう関わらんと自分から自主的に関わることをやめてもう誰かがいや監督さん来てくださいよって監督さん出てくださいよってなるんですよ。
なるかな。なるかな。いやでもほらなんかだんだんこう業務内容が総合診療から離れてってるから、
うんうん、
だんだんこう呼ばれないんじゃないかなっていう気が。
逆じゃない？
逆かな。
総合診療をずっぽしの人は呼ばれないよ、
うん、あ逆に
何か尖ってるものがある人がシンポジウムとかに呼ばれるから、うん、残念だけど監督さんはそのねとんがりがね生えてるんですわ
この角がプチプチプチ
鬼の子みたいななんかこの角を折ればオラも人として認められるんだみたいなうん、いいじゃん監督がやりたくてさ頑張ってきたことがみんなさすごいって思ってくれてるから声かかるわけでさそれはなんかいいことなんじゃないの。
いやー小6がなかけないんだ難しくて小 6? うんかけないっていうか、
あれだよ、
うん、
あのチャット GPT っていうやつにね書いてもらえばいいんですよ。
まあなんかねなんかこう盛るんだよねあいつなんかね、小難しいことを使えばいいと思ってんだろ、お前、みたいな感じの文章書いてくるから。
きっとそういう奴らがたくさんインプットしてんだろうね。
多分ね。だからね、なんかまあ、この言葉いいねっていうのがたまにあるんだけど、なかなかこうね、こう、全採用にはまだ至らないんだよね。
なるほどね。
いや、なんかやっぱね、こう、日本語難しいからさ、こう、書いててさ、気持ちは、なんか俺の日本語レベルってさ、すごい今中途半端で、こう、これが微妙なのは分かるんだけど、どうしたらいいか分からないっていう、なんか、こう、微妙なとこなの。なんかまずいんだけど、この料理まずいんだけど、何を入れたらいいか分からないみたいなところにいるから。
日本語のライティングこそ学ぶ機会ないもんね。
まあ大学院でそれこそね、教えていただいたけど。
ああ、そうなんだ。
ああ、だってもう小6とかさ、書くときなんか死ぬほど直されなかった。小6っていうか、あの、論文
全部英語だったから。
いやでもほら英語にするには日本語がしっかりしてないとさ。
あ、それ言われなかった。最初から英語で書
いた。最初から英語で書いたの
はい、
すごいね。
だから最初さ、いや、あの大学院の一番最初の時にこう研究、うん、じゃ あの研究をやりました。で、うん、じゃ あのちょっと書き出してみましょうかみたいな感じで日本語で書いたら、あのロンさんは日本語論文としてこれを提出する予定ですかって聞かれて、いやいや、可能であればあのパブメドっちゅうやつに載るようなものがいいんですよねじゃあ最初から英語ですって。日本語を書いてから英語にアウトプットするという作業をするよ、するぐらいだったら最初から英語で書いた方があの絶対に効率はいいですって言われて。
ああ、まあね、その主語がはっきりするからね、うん、
そう、うん、はーいってなって、うん、まあ、もちろん俺のね手元のノートには全部日本語で書いてありますけど。はい。
でもほら、あの英訳するときってさ、何が障害かって、日本語ってやっぱ主語を省略しても成り立ったりさ、あの、うん、最初の主語とその動詞がなんとなく一致してなくてもなんか意味が通じちゃうんだよね、
うん、
でも英訳するとそれが全くできなくなるから、うん、だからちゃんとまず日本語を直そうねっていうので、うん、あ、これ主語がないねとか、うん、あ、これあの動詞とずれてるねみたいなのをもう最初はもうひたすら、
あ、なるほどね。多分 その過程監督は誰かとチェックしたじゃん、
うん、
俺はひたすらこれをこう自分の日本語を英訳して、くっそ英訳しづら、なんだこいつ、何言ってんだこいつってこう、
すごいな、
俺との対話をこう、で、こう、あの、チャット GPT 君とか、あと、誰だ、グラマリー君とか、あと、あの、Google 翻訳君とか、
うんうんうん、
あと、あの、なんか優秀なやつ、あ、そう、ディープエル翻訳くんとか、いろんなやつらの力を借りながら、
うん、
くそってこいつ日本語下手だな、何言ってんだこいつ、何考えてたの、何を言いたかったんだっけ俺ってこう思いながらずっと英訳しましたよ。
もうね、あの作業は苦痛だったね。なんかすごいね、なんかよくそれを一人で、もうなんかディープエルとかさ、なんかディープエルとか、わかん、なんていうのかわかんないけど、あの翻訳ソフトがさ、
あの、もう完全に、あの、話題を潰して、あれなんだけど、うん、ディープ L? ディープル?
いや、わかんない。今、なんか、ロンが、その、ディープ L って言ってて、あれ?なんて読むんだろうって、俺も、ディープルって呼んでた
けど。これ、なんて読むの?なんて読むの?
ちょっと待って、今。
世間一般様は、なんて
読むの?ディープ L だ、ディープ L だ。
ディープ L
だって。うん。
そっか。
ディープ L 翻訳っていうのが正しいらしいよ。
ディープル、なんかさ、Google 翻訳と DeepL 翻訳って似てるからさ、
うん、
なんかきっと一緒にしちゃいけないんだろうなと思って DeepL って言ってたんだけどさ。
いや、合ってた。
ああ、よかった。はい、解決しました。どうぞ。
よかった。DeepL ね。え、DeepL、なんだっけ、はい、何の話しようと思った。そう、DeepL とかが英語を出してくれて、うん、それがいいか悪いかの判断ができないわけ。
あ、わかる。
で、Google 翻訳にも英訳してもらうじゃない。うんうん、で、違うのが出てくるじゃない。うん、で、どっちがいいかもはや分かんないわけ。
うん。
積んだって。
俺ね、そのためにね、グラマリー君をね、課金しましたよ。
あー、なるほど、ね。
グラマリーって知ってる?監督。
ここなんか文法見てくれんの?
あ、そうそう。グラマリーって、要はそのグラマーのチェック、サイトみたいなやつで、無料版でも、その、あなたの書いた英語を読みやすくしますみたいなのをやってくれるんだけど、
うん、
有料版にすることで、アカデミックライティング、その、論文とかに出すための、
うん、
その、英語に値するかとかっていうのをちゃんとチェックしてくれる。で、しかも、あの、センテンスのニュアンス、ちょっとこう、硬い方、うん、なんだっけ、カジュアルなのか、そうじゃないのか、その硬い、とかっていうのもちょ調整が効くような有料課金モードがあって、私の短い大学院生活で英語能力を高めるよりは課金して外注した方がいいという判断をしまして、DeepL とか Google 君とか出したやつを、グラマリーに読ませて、
うんうん、
これあかんわ、これあかんわ、これもあかんわ、うん、こんなに赤文字つくなら多分こっちの方がいいかな、こうしたらいいよ、こうしたらいいよ、こうしたらいいよ、
パズル、パズルだよね。
いやもう、だからさ、逆にさ、あのさっきもさ、監督言ってたけど、あのチャット GPT もそうだけど、盛るんだよね、あいつらね。
盛る。うん。
そう、だから、実際にこう、ああ、直したと思って一回読んでみると、なんか、こういうこと言いたいんじゃないんだよ。
え、俺その、
もう一回ちょっとこう、うん、なんかこう、直すみたいな、なんか、あったよ。
でもなんか最終的にほら、あの英文構成の人に頼むわけじゃん。エディテージとか使わなかった。
頼んだよな。頼んだ。
多分ね、出す前にね、大学院とかだとね、うん、出せって言われるはず。
何を?
英文構成。
ああ、それはね、
うん。英文構成してから出してね、みたいな。
うん。
いやー、英文構成もさ、今回初めて使ったんだけどさ、なんかあの、松竹梅みたいな感じでさ、こう、あるんだよね。うん、なんか、一番安いのはただの単純な文法だし、なんか一番お高いのはなんかちゃんと、その出す先の論文の 体裁に合わせてやってくれたり、
うん、
あとそもそもなんかこれだとこういうリビジョンが来るかもしれないのでこういう内容がいいですよまでやってくれたり
する。すごいすごい、うん、
すげえと思って。
そうだよね、ほんとさ、かける額によって違うけどさ、
うん、
なんかさ、適切な回答をしないときもたまにあるじゃん。
ある。
あの機械だったらまだしもその、あの本意を読み違えてこうエディテージのエディターがなんかこう、うんうん、謎コメントを起こしてきて、
うん、
これ どうするといいですかってこう上 の, あの指導の指導教官に聞いて、うん、これはあの翻訳者があっちのエディターが間違ってるんで大丈夫です無視ってみたいなこうそんなこともあった
よ。なんか最初それもよくわかんないんだよね。いやなんか偉い方がそうおっしゃってるんでそうなんじゃないでしょうかみたいな。
本当ね、もうそんなこんななんか英語で出すっていうだけでもすげえなんかこうなんていうの、これさ英語がさ母国語の人ってこの手間ないわけじゃん。
え、でもほら、あの、普通の日本語構成みたいな感じの手間は入るんじゃないの？やっぱり。
入れてると、入れてんのかな？
なんか、構成みたいな。まあ、それこそグラマリーみたいなやつ？
ねえ、うん、ずるいよね。
いや、ずるい。
母国語って、なんか母国語ってだけでおめえらだけなんかさ、かける金とかける手間違うみたいなさ。
いや、
それは。お前らも日本語で書けよみたいな、なんか思わない？
ロン。
ん？
戦勝国。
くー第二次世界大戦に時を戻さざるを得ない。
そう、国連も戦勝国の団体だから。
そうだよな、そうだよな。日本ってだけでそういう問題があるのか。
まあでもまだ日本いい方でしょ。日本語にめっちゃ訳してっからさ。
あ、まあね、
そう、母国語で大体の学問を学べる国って結構レアだと思うよ、
うんうん、あ、その話ね、なんかツイッターかなんかで見たな。なんだっけ、あ、そうだそうだ、あの英語で医学を学んだ人たちは、
うん、
あの外来で母国語で喋るときにどうやってこの病気を説明していいか分かんないみたいな壁とぶつかるみたいな。
あ、でもまあそうか、そうだよね。
なんだっけ、俺の知ってるとこだとタイとかは全部英語なんだよね、
うん、
教科書も全部、
うん、
だその分そのタイの卒業生が海外留学のハードルはそんな高くない、うん、英語だからっていうのはあるみたいだけど、なんかきっとタイの人たちがこう、うん、タイの先生たちがこう外来やるときにこう難しい英語、難しい単語とかをねこう知らこう説明しようとすると、うん、うんってなんだろうねきっとね。
あの行き着かない感じになるの、ああ英語だとあれって言うんだけどな、ああ日本語で言うとなんて言うんだろうなみたいな感じの現象になるわけ。
そう、あれでね、いやー、ダレラさんね、あの、COPD ですね、クロニック、あ、フルスペル言えない。
オブスタクル。
オブスタクル、パルモナリーディズイズですね、みたいなこと言われて。はぁー、みたいな。うわ、今さらっと言えたらかっこよかったのに。
いや、もう略語とか俺、ダメ。もうほんと。COPD、COPD。
そうそう、スオピディ、スオピディ。なんだ先生それだからよ、肺がよ、硬くなってよ、これ以上タバコ吸うとダメなのよお父さんっていう、なんかこういう話になるよね。
ねえ、でもやっぱその母国語で対応するものがないとさ、そのやっぱ、
うん、
なんていうの、こう医学に関する医療に関するさ、そのリテラシー上げようっつうにも限界あるよね。言葉がないんだもんね。
ほらほら、うんうん、対応する単語がないとか認知がないってすっげえハードルだよね。
確かに確かに。
日本はさ、なんだっけな、ダーリンは外国人ってエッセイ漫画を読んだ時にあったのは、
うんうん、
日本は病名を言われるとなんとなくイメージがつく、
うんうんうん、
肺炎と言われたら肺の炎なんだな、
うんうんうんうん、
そうそうそう、髄膜炎と言われたら、
うん、
なんか髄の膜の炎か、うん、髄ってどこだろうみたいな、
うん、
なんかそこさえ分かればなんとなくピンとくるみたいなのがあるけど、うん、海外はその母国語同士でも英単語が長ずらずらって言われてもピンとこないっていう、うん、なんかまあダーリンは外国人の時はイタリアだったかな、そのイタリアの旦那さんはそのイタリアで お医者さんかかると、
うん、
なんていう言葉か全然わかんないけど、日本語だと漢字を見ればなんとなく当たりがつくから、うん、まだわかるみたいなことをなんか漫画に書いてたな。
まあでも英語っつったってラテン語が元だったりするからかな。
ねえ、下手すりゃドイツ語の病名がそのまんま英単語になって入ってたりとかそういう時もあるしね。
今なんかパッとさ、なんか髄膜炎語って思ったらそうだよな、メニンジャイティスってラテン語だよなと思って、完全に
You're meningitis、
うん、あ？みたいな感じになるよ、ね、そうだよね。いや、やったな、ラテン語の講座とか大学の時。
ムスクルスステルノクレイドマストイデスです
もう忘れた、懐かしいな。
医学部生が唯一言えるラテン語あるある、
ムスクルスステルノクレイドマストイデス、あれはなんで言えるんだろうね。
いや、やっぱりこう語呂がいいのと一番確かあの体内の筋肉の中で一番長い単語じゃなかったっけ、腸腰
強さニュート付きじゃなかったっけ。
あ、強さニュート付きの強さニュート、ムスクルス、
うん、
ムスクルスがマッスルで、
うんうん、
ステルノが、ニュー、あ、違う、強さで、クレイドが、乳骨で、マストイデウスがよくわかんないんだよね。確かね。
いや、やっぱり、解剖何回もやってる人は違いますね。
いや、俺解剖1回しかしてないから。
解剖1回だっけ？そっか。
解剖1回です。解剖1回です。解剖やらしてもらう前に留年したから、
ね、そうか。そうそう。
いや、ちょっとなんか、あの、卒業と、卒業旅行の話から、なんか懐かしい話から、大学院の話から、またいろんなことを話しちゃったな。
そうだね。なんか、
ちょっと前半戦はここで締めて、あの、大学院の話をちょっとしたからさ、ちょっとあの、2本目は大学院の話をちょっとしましょうよ。
そうですね、2人とも今年大学院卒業なので
ね、はい、ということで、今日のところはこの辺にしたいと思います。さあ、エンディングに行きましょう。今日も僕らのよもやま話にお付き合いいただきありがとうございました。皆様からの温かい感想、お便りを募集しています。Twitter のダイレクトメールより投稿をお願いいたします。Twitter アカウントは@田中ドクターズです。お待ちしてます。それでは皆さん、またお耳にかかりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。